一言お祈りいたします。天の父なる神様、皆を心から崇めます。聖霊が下ってこられたペンテコステを記念する礼拝を兄弟姉妹ご一緒に捧げられますことを感謝いたします。どうぞこの場にも聖霊が満ちてくださり、この場をご支配くださり、私どもに礼拝を捧げることの喜びを得させてくださいますようにお願いいたします。お人一人の魂に触れてください。人の交わりをお与えくださいますようにお願いいたします。大変な状況でこの時を過ごしていらっしゃる方もおられますが、主ご自身がその方々を訪ねてくださり交わってくださることをお願いいたします。今朝もかけなるものが本当にふさわしくないものをご用意いたします。御霊の導きをお願いいたします。何よりも主ご自身が細き御声を持ってお人一人にお語りくださいますようにお願いいたします。すべてを委ねてイエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。
皆さん、ペンテコステおめでとうございます。イエス様はですね、よみがえってから40日間弟子たちの前に現れて、弟子たちいろんなことを教えて、そして天に昇っていかれました。そしてイエス様の昇天からですね、昇天から10日後、イエス様が約束しておられた聖霊がですね、イエス様を信じる者の上に、天から下ってこられたんですね。その聖霊が下ってこられたことを記念する日をペンテコステと言います。それが、この、今日の聖日なんですね。ペンテコステはですね、キリスト教の、三大祭りの一つなんですね。クリスマス、イースター、そしてペンテコステ、これが三大祭りなんですね。そして教会の誕生日でもあります。改めて、おめでとうございます。聖霊についてですね、イザヤ書にこんな記事があるんですね。出てるでしょうか、スクリーンに。彼らを海から登らせた方はどこにおられるのか。その輝かしい身腕をモーセの右に進ませ、彼らの前で水を分け、荒野の中を行く馬のようにつまずくことがなく彼らに、深みの底を歩ませた方はどこにおられるのか。家畜が谷を下るように主の御霊が彼らを行こわせたという言葉があるんですけども、これ出エジプトの時のですね、神様が御業を持って民を導かれた、それが回想されている言葉なんですが、ポイントはですね、奴隷の苦しみの中にいた民が救い出されたり、紅海の水が二つに分かれたり、草木一本もないような荒野でですね、食べ物を与えられ、水を与えられ、生き抜くことができたのは、それは彼らの中に神の御霊がおいでになったからだということをイザヤが言っている。神の聖霊がそういうふうにしてされたんだということを言っているんですね。皆さん、神様は聖霊を通して、御霊を通して、さまざまな御業をなさるんですね。聖霊はまた、私たちの魂の中で、私たちのあるいは状況の中で働いてくださるんですよね。聖霊は見えないイエス様、見えない、神様と考えても良いと思いますが、今朝はですね、ペンテコステの出来事を伝えるこの箇所から学びたいと思います。第1番目、ペンテコステに何が起こったのか。イエス様が十字架にかかられたのは、杉越の祭りのという、杉越の祭りというですね、ユダヤの祭りの時だったんですね。で、2章1節の五旬節と訳されている言葉はですね、言語ではペンテコステなんです。ペンテコステ、五旬節。杉越の祭りから数えて50日目の祭りという意味です。杉越から数えて50、日目の祭り。もともとユダヤ教の大切な祭りだったんですね。それでローマ帝国中からですね、大勢のユダヤ人がエルサレムにやってきていました。しかしですね、外の賑わいをよそにですね、イエス様の弟子たち、それから母マリアと、兄弟たちはですね、一つところに集まって、イエス様が約束された聖霊が来られるのを祈りながら待っていました。イエス様は天に上がられる前にこうおっしゃいました。エルサレムを離れないで待ちなさい。もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。と約束してくださいました。そこに聖霊が下られたんです。 で、そんな時、その時ですね、どんなことが起こったかは詳しいことは分かりません。聖書から3つのことは知ることができますね。1つは2節ですね。激しい風が吹くような響きが起こり、家全体に響き渡った。風と訳されている言葉はですね、息ですね。この息、息とも訳されている言葉で、風や息はですね、神の霊、精霊を表す言葉として使われてきました。昔から。ですからそれは、精霊が望んだことを、示す印でした。二つ目は三節。炎のように分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。炎やですね、火もですね、精霊を表す比喩として用いられてきた言葉なんですね。だからそれも精霊の到来を、降臨を、まあ、示唆しているわけですよね。三つ目、彼らが、他国の言葉で話し出したということです。彼らはほとんどがガリラヤ人でした。普段はですね、アラーム語を話したんですね。その彼らがですね、9節から11節にあるような広範囲な地域からですね、もう本当にローマ帝国中にはいろんなところから来てやってきてる人々の国語を話し出したんですね。ユダヤ人いろんなところに散らされていましたから、そこからこうやってきた人々ですよね。そしてこれは14節から後になりますけれども、弟子のペテロがですね、皆さんここで世界で初めてのキリスト教のメッセージを語るんですね。そうやって教会が誕生していくわけですよ。第2番目、聖霊降臨が弟子たちに、意味したこと。で、この出来事は、何を意味するのか。それはイエスを信じる全ての人に聖霊が注がれる時代が始まったということです。イエスを信じる全ての人に聖霊が注がれる時代が始まった。で、それは弟子たちにどういう意味があったんでしょうか。皆さん、十字架で死んだイエス様が蘇って、弟子たちの前に現れたときですね、弟子たちは、まあ、いろんなことがありましたけど、でも興奮したと思いますよね。イエス様蘇った。で、彼らは生前のイエス様と共に過ごして、その働きを見て、その教えを聞いていました。十字架のときにはつまずきましたけれども、でも、復活のイエス様に会いました。そして40日間の集中講義もイエス様から聞いて、いろんなことが分かりました。イエス様が蘇った、出て行って、このことを、イエス様から聞いたことを人々に語りたいと、そういう気持ちだったと思うんですね。私たちもですね、どうでしょうか、すごい話、わーっと驚くような話をもし聞いたらですね、誰かに伝えたいと思うではありませんが、語りたいとですね。でも一章四節でイエス様が命じられた言葉ですね、父の約束を待ちなさい。もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますと、そう言われました。つまり、聖霊を待ちなさいと言われたんですね。かつてイエス様は聖霊について、私は助け主をあなた方に、のところに伝わしますと言われました。その助け主、聖霊を待てと言われたんです。なぜならばですね、聖霊を受けずに動く人間の力は当てにならないし、長続きがしないからです。ペテロはですよね、最後の晩餐の時に、たとえご一緒に死ななければいけないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して言いませんって言ったんですよね。そう言ったんですよ。しかし、その下の根も乾かないうちにですね、イエスを裏切るわけですよね。私は知らないって言ってですよね。ペテロはですね、その経験を通して、人間的な勢いや元気がいかに頼りがないものか。それを知ったんです。他の弟子たちも同じでした。人間弱いです。人間は一般化してるんですよ。まあ特に自分を思うという噂は思うんですけども。でもいざとなったら私たちはいろんな意味で弱いんじゃないでしょうか。だからですね、イエス様は聖霊を受けるのを待ちなさいと言われたわけです。そして聖霊を受けたときですね、彼は自分の力じゃありません。本当に聖霊に導かれて、聖霊に支えられてですね、あのイエス様を十字架につけた権力者の牙城である神殿に出ていくわけですよ。そしてですね、私 AD というビデオで見たんですけど、いわゆる権力者をペテロは見据えてですね、それまでは権力者を恐れてたわけですよね。もう逃げてですよね。もうこうやって隠れてたわけでしょ。ところがその権力者を見据えてですね、イエス様をよみがえり、イエス様を信じなさいということを語るんですね。で、申し上げたんです、ここにですね、キリスト教会が誕生していくわけですよ。だからペンテコステは教会の誕生日でもあるんですね。 さあ、それでは3番目。聖霊降臨が私たちに意味すること。皆さん、聖霊降臨は2000年後を生きる私たちには何を意味するでしょうか？それはですね、私たちにも助けが必要だし、そして私たちにもイエス様を信じるときに聖霊が与えられるということです。皆さん、私たちにとってですね、一番切実なのは、聖霊は私たちの信仰を守ってくださるということです。私よくC.S. ルイスというですね、イギリスのクリスチャン文学者、作家の話をしますけど、彼は60歳を過ぎてからですね、初めて結婚するんですけども、その彼が結婚するときにはですね、もう妻となる女性はですね、癌に侵されてたんですね。で、一時的に奇跡的な回復を見せて、まあ喜ぶんですけども、でも3年後には妻は亡くなってしまいます。その悲しみの中でですね、本当に彼は、悲しんで苦しんで悲しみを見つめてっていう本を書くんですよね。で、この本にはですね、本当にやり場のない悲しみとか、その悲しみのゆえに、神様に対する怒りのようなもんですね。そういう非難とかですね、神様に対する、そういうものも書いてあるんですね。つまり信仰はもう危機に瀕してるわけですよ。それこそですね、神が何だ、信仰は何だっていう、そういう感じなんですね。しかしそのことを通して彼はですね、自分が信仰だと思っていたものが、いかに脆いものであったのか。自分は信仰を持ってると思ってるわけですよね。だけどそういう本当に悲しみとか激しいものがあると、もう神が何だってなってしまう。自分の信仰がいかに脆いものか。まあそういうものをですね、そういう真の姿がまあさらけ出されていくのを感じるわけです。しかしですね、同時に自分の信仰の状態がどうであるかを超えて、それもこれも包み込んで、彼を導いていかれる神の働きに気がつくんですよね。つまりですね、言葉を変えれば、彼と神様との関係っていうのは、彼の信仰にかかっていたんじゃないんですよ。神様の方が彼を導いておられたんですよ。それが聖霊の働きですよ。皆さん、私たちの信仰もですね、実はですね、私たちが必死になって信じて、必死になって信仰を守ってるんじゃないんですよ。まあ、それもあるかもしれませんけど、聖霊によって守られているわけです。私たちの信仰は聖霊によって守られて、だから続いていけるんですよ。いろんなことがあっても。それだけではありません。イエス様は私たちが祝福の人生を生きるための秘訣をたくさん教えてくださいましたけども、聖霊の働きなしにはですね、聖書の教え、イエス様の教えをですね、生きることはできないです。例えばですよ、イエス様はあなたの敵を愛しなさい。許しなさい。そうすれば自分も許されますと言われました。皆さんは敵がおられるでしょうか。自分を、あるいは自分の人生を傷つけた人、自分に害を及ぼす人、あるいは自分にこう、辛い仕打ちをする人、そういう人を簡単に許し、簡単に愛せるでしょうか。これ前もお話したと思うんですけどね、第二次大戦中に、ユダヤ人、オランダの人ですね、ユダヤ人をかくまったということで、家族みんなで強制収容所に入れられた、オランダ人の、コーリーテンブームという女性がいるんですね。彼女も入れて、6人ですかね。6人が、家族みんな捕まえられてですね、それぞれ収容所に入れられるんですよね。で、家族は全員収容所で死んでしまいます。殺されます。で、彼女も辛い思いをしました。しかし彼女はですね、それでも戦後ですね、ヨーロッパをこう回ってですね、キリスト教の和解を解いて回ったんですね。ドイツにも行きました。ある教会でですね、和解のメッセージを語り終わったときに、一人の男の人がですね、前に出てきたんですね。それはね、彼女は見覚えがありました。それは彼女が入れられていた収容所の監視だったんですね。そのナチの将校でした。で、彼はね、こう言ったんですよ。私は収容所の監視をしていました。でもその後、クリスチャンになりました。でもあなたの口からも許すと、彼は彼女のことを知らないわけですね。その収容所にいたことは。あなたの口からも許すと言ってほしいんです。許してくれますかって言うんですね。で、一般論を語ることですね、と自分に直接関わりのあることに相対するのはやっぱり違うわけですよね。で、彼女のお姉さんもその収容所で死んでるわけですよ。で、彼女はね、どうしても手を差し出すことができないんですね。向こうは手をこう握手して求めてるわけで差し出すことができないんです。 で、彼は祈るんですよ。主を助けてください。私の手を差し出すことはできるはずです。必要な感情はあなたが与えてくださいってですね、祈るんですよ。その時です。彼女はですね、とにかく固まった手を出したんですよ。そしたらですね、肩から始まってですね、彼と握手しようとしている、差し出している手に向かってですね、あったかいものが流れてですね、そして彼女の心の傷も、全部の傷をこう癒してですね、痛みを癒すような何かが流れたんだそうですね。何かが流れた。そして彼女はね、全部投下されて言うんですよ。その相手にですね、許します。あなたは心から許しますって言うんですね。精霊の働きですよね。精霊の働き。皆さん、聖霊はですね、イエス様が教えてくださった、私たちが祝福の歩みをするための、そういう助けも与えてくださるんですね。聖霊が与えてくださる。私たちは自分の力で祝福の歩みをすることはできないですね。いずれにしてもですね、私たちにも信仰生活において、聖霊の働き、助けを必要とするいろんな場面があると思うんですね。しかし問題はですね、どうすれば、聖霊が来られるかと言いますとね、聖霊の働きに豊かに預かれるかということですよね。私たちは聖霊の働きに預かりたいです。じゃあどうすればそれができるんでしょうか。私たちはですね、信仰告白をして洗礼を受けるときに聖霊のバプテスマを受けると信じているわけですね。しかしですね、もし、あれ、自分は聖霊に預かっているような気がしないなとおっしゃる方がおられましたら、次の点を確認してくださるといいと思うんですね。聖書はですね、二つのことが教えられているんです。一つはですね、この後の方なんですけど、2章の38節で、ペテロは人々に説教して言いました。このイエスは、をあなた方は十字架につけたんです。それでさらにこう言ったんです。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。あなた方が自分がイエスを十字架につけたことを自覚して悔い改めなさい。と呼びかけました。その目的を罪を許していただき、聖霊を受けるために。聖霊を受けるために、悔い改めなさいと言ったんですね。で、ペテロの説教を聞いていた人たちの中にはですね、50日前に、イエス様に10時間つけろ、イエス様10時間つけろと叫んだ人もいたんだと思いますね。じゃあ、それは私たち2000年も生きる私たちには関係がないかというとですね、水野源三さんですよね、小児麻痺、子供の頃小脳性麻痺になって、体の自由を失って、生涯、まばたきしかできずにですね、まばたきだけで、信仰の素晴らしい詩を書いた詩人がいらっしゃいますけど、水野源三さんはね、こんな詩を作ってますよ。ナザレのイエスを十字架にかけようと要求した人、許可した人、執行した人、それらの人の中に、私がいるって書いてますね。つまりですね、何を言ってるかというと、私の罪が許されて、私が聖霊に預かることができるように、イエス様が十字架にかかってくださったんだと言ってるんです。で、私たちもですね、聖霊の働きを豊かに、聖霊の働きを豊かに預かる、そのポイントは、やっぱり罪の自覚と悔い改めだと思うんですね。自分の話をしてちょっと恐縮なんですけど、ちょっと参考までに。私は学生の時にですね、ある問題の中で、もうどうしていいか分からなくなってですね、子供の頃、日曜学校で、聞いた神様のことを、思い出して、7年ぶりに思い出してですね、そしてもう助けてもらおうと思ってですね、助けてくださいって教会に、飛び込んだんですよね。神様を求めて教会に飛び込みました。そして本当に、教会を出るときにですね、景色が変わったのを本当に感じたんですね。そして助けていただきました。そしてそれから7年ぶりに、教会にこう繋がったんですね。そして進められるまま洗礼を受けたんですけども、洗礼に預かったときですね、私は、心からの罪の悔い改め、 それはなったように思うんですね。本当に自分の罪が分かっていたかと言われるとですね、それがなかったように思います。だからですね、教会で話されることがよく分からないんですよ。神の恵みがと言われてもですね、分からないんですよ、恵みが。恵みと何か、恵みが分からないんですよね。で、礼拝もですね、出席しないとなんか不安だったからですね、まあ義務的に参加してたんですけども、ところがですね、就職して、職場でいろいろ失敗してですね、自分も罪人だった。自分の罪がこのことを引き起こしているということがですね、身にしめて分かる機会がありました。その時ですね、本当に神様にですね、許しと助けを求めて、もう本当にすがるように初めて祈りました。で、その時ですね、神様を通してですね、あるいは教会を通してですね、許しの、神様から許しの宣言をいただいたんですね。神様許してくださったんだということが分かりました。それからですね、十字架が輝くようになったんですね。恵みが分かれたんですよ。恵みってこういうことかって分かれたんですね。それが神様を求める気持ちとか、神様への感謝の気持ち、そういったものがこう静かに湧き上がるようになりました。私はそれがですね、自分にとっての聖霊のバプテスマだったんじゃないかなと今思ってるんですね。個人的な話をしてすいません、申し訳なかったんですけども、だから聖書は語るようにですね、聖霊に預かるための罪の自覚と悔い改めということが重要なポイントじゃないかということは自分の体験からも分かるわけですよ。皆さん、罪とは何でしょうか。私たちの周りにいる方々、多くの方が善人のように見えますよね。しかし人間は生まれながら罪を抱えている。それが聖書が教えるところですね。原罪と言いますね。これ人間がどうしようもなく持っているもんなんですよ。で、それを理解することが大事なんですよね。カナダにいるときですね、ある方と聖書の勉強してたんですね。その方がですね、私は自分が罪人だとはなかなか思えないとおっしゃるんですよ。私はですね、妬みの話をしました。皆さん、妬みというのはですね、皆さん、妬みやられますか？妬みは、願って妬もうと思わなくてもですね、自然に湧き上がってくるんですよね。妬みって自然に湧き上がってきますよ。私たちはですね、妬みが醜い感情だって知ってますよ。しかし、どうしようもなく湧き上がってくるんですよ、妬みっていうのは。なぜでしょうか。人の罪は妬みに現れると言ってそうです。私たちに罪があるからですよ。妬むから罪があるんじゃないですよ。罪があるから妬むんですよ。憎しみとか恨みなんかもそうですよね。つまり私たちは罪を持っているんです。そういう話をさせていただいたら、その方もですね、私も罪だらけですと、そのように言ってくださったんですね。作家の三浦綾子さんはですね、罪をこういうふうに自己中心と言いました。私たちはどうでしょうか。何でも自分を中心に考えるというものはないでしょうか。いざとなったら自分さえ良ければいいというものはないでしょうか。私、何年か前、2、3年前にマスクを買うために並んだ時期がありましたよね。マスクは買えなくてですよね。で、店が開くとですね、わーって行くわけですよ。私もわーっと言ってですね、なんかとにかく自分が帰ればいいみたいなですね、そういう自分なんだなってことを本当に感じたんですけどね。あるいは三浦綾子さんもですね、こうも言ってますね。何気なく言う悪口、陰口、その心の中にとぐろを巻いているのは敵、妬み、憎しみ、優越感ではない。だから人の悪口を言ったこともない者はいないだろう。私たちは残らず、一人残らず罪深い。あるいはですね、三浦綾子の研究者の森田達也という先生がこう言ってますね。人間の罪はもう愛せない、もう愛さない、そこに現れる。私は14年間教師しましたけれども、子供への愛がないためにですね、子供たちを傷つけてしまった。今でも夢見ますよ、そんなことのためにですね、本当に責められた。つまりですね、自分の力では愛に生きることも難しいんですよね。愛に生きることも難しい。皆さん、申し上げたいことはですね、私たちには罪があるということです。でも自分ではその罪はどうしようもないわけですよ。 イエス様が私、だからそのためにですね、イエス様が私たちの罪を背負って身代わりに十字架にかかってくださったんですよ。そして私たちと神様の間に、そんな私たちでも神様に受け入れられるように橋を架けてくださったんです。それが十字架の意味ですよね。だから自分の弱さとか罪とか自己中心とか妬みとか裁きとか、そういうものを認めてですね、神様、裸の私はこんなものです、許してください、私の罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったことを信じます、神様感謝します、助けてください、神の力を与えてください、そう祈るときですね、神様は私たちを受け入れてくださって、そしてそこに喜んで精霊を与えてくださるんだと思うんですね。それは一つですよね、大事なこと。本当に罪を自覚して神許しを求めてですね、そして、神様に許していただいて、その時神が精霊を与え注いでくださると。で、もう一つ大事なことはですね、祈る、精霊の働きを求めて祈ることですね。イエス様は言われました。天の父が求める人たちにどうして精霊をくださらないことをありましょう。悔い改め、許しを求め、そして精霊の働き、助けを求めるその人に精霊が働くようになるんじゃないでしょうか。それが聖書の約束です。初代教会の人たちは皆さん集まって何やってたんでしょうか。彼らは祈ってたんですよ。祈りに打ち込んでたんですよ。その中で精霊の働きに預かっていくわけです。まとめます。2000年前のペンテコステ、罪を悔い改め、イエス様の十字架にを感謝して見上げる全ての人の上に、そして精霊を求めて祈り求める人の上にですね、精霊がやってこられる時代が始まりました。そして今もそうです。精霊が私たちの傍らにやって来られて助けてくださいます。神の力を注いでくださいます。皆さん、やがては誰も死んでいきます。でも精霊は私たちに死にも打ち勝たしてくださいます。皆さん、生きるにも死ぬにも精霊が助けてください。それがキリスト教信仰の祝福です。私たちもですね、聖霊の助け、力に預かって、聖霊のお働きによってですね、本当に神に導かれて、神に助けられて、力強い信仰生活を、自分の力じゃないですね、力強いというのは、神様の力によってですよ、力強い信仰生活をさせていただきたいと願います。お祈りしましょう。天の父なる神様、皆をあがめます。聖霊の神様の、聖霊なる神様の降臨を感謝いたします。その聖霊様が私たちの中にも入ってくださり、弱き私たちをその信仰を守っていただくことをありがとうございます。どうぞ私たちが聖霊の力強いお働きを受けながら、祝福の信仰生活を続けていきますように、私たちの霊性をどうぞ導いてください。今週も聖霊様の助けを祈り求めながら、備えられたところを歩んでまいります。どうぞあらゆる場面で助けてください。身体の弱さを覚えておられる方々、特に重篤な状態で入院中の方々を覚えます。本当にどうぞ、主よ、あなたは帰り見てください。助けてくださいますように、お願いいたします。また施設で懸命に来ておられる方もおられます。支えてください。癒してください。お一人一人に神様、さまざまな癒しの御業を、奇跡の御業を表してくださいますように、心からお願いいたします。またお一人一人の祈りの課題にもあなたがどうぞ入ってください。苦しい御業を表してください。お願いいたします。すべてを委ねます。尊きイエス様を皆を通してお祈りいたします。アーメン。アーメン。